招きの言葉、シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌21編の298番の1節と2節を歌います。差し支えない方はお立ちください。の教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈りは宗法の裏の面の下段に記してございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読をいたします。講読文12、詩編42、別冊花小金購読文の13ページをお開きください。皆様は2字下がった太字をお読みください。枯れた谷に鹿が水を求めるように、
神よ、私の魂はあなたを求める。
神に、命の神に、私の魂は渇く。
いつ見舞いに出て神の御顔を仰ぐことができるのか。
昼も夜も私の糧は涙ばかり。
人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいると。
私は魂を注ぎ出し思い起こす。
喜び歌い感謝を捧げる声の中を。
祭りに集う人の群れと共に進み、
神の家に入りひれ伏したことを。
なぜうなだれるのか私の魂を。
なぜ夢くのか。
神を待ち望め、
私はなお告白しよう。
御顔こそ私の救いと私の神よ、私の魂はうなだれてあなたを思い起こす。
ヨルダンの地から、ヘルモンとミザレの山から、
あなたの注ぐ激流の轟きに応えて、深淵は深淵に呼ばわり、
砕け散るあなたの波は私を越えていく。
昼、主は命じて慈しみを私に送り、
夜、主の歌が私と共にある。
私の命の神への祈りが、私の岩、私の神に言おう。なぜ私をお忘れになったのか。
なぜ私は敵に虐げられ投げつつつ歩くのか。
私を苦しめる者は私の骨を砕き、
絶え間なくあざけって言う。
お前の神はどこにいると。なぜうなだれるのか私の魂を。
なぜうめくのか。
神を待ち望め、
私はなお告白しよう。
御顔こそ私の救いと私の神を。 私たちの信仰を信仰告白に使徒信条によって告白いたしましょう。使徒信条はただいまの花子姉購読文の57ページにございます。我は天地の作り主、全能の主なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いで来たりて、生ける者と死ねる者とを裁くたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を拝読いたします。新約聖書マタイによる福音書26章の57節から75節まで。新約聖書の54ページです。人々はイエスを捕らえると大祭司カイアファのところへ連れて行った。そこには律法学者たちや長老たちが集まっていた。ペトロは遠く離れてイエスに従い、大祭司の屋敷の中庭まで行き、事の成り行きを見ようと中に入って下役たちと一緒に座っていた。さて祭司長たちと最高法院の全員は死刑にしようとしてイエスにとって不利な偽証を求めた。偽証人は何人も現れたが、証拠は得られなかった。最後に二人の者が来て、この男は神の神殿を打ち倒し、三日あれば建てることができると言いました、と告げた。そこで大祭司は立ち上がり、イエスに言った。何も答えないのか、この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか。イエスは黙り続けておられた。大祭司は言った。生ける神に誓って我々に答えよ。お前は神の子、メシアなのか。イエスは言われた。それはあなたが言ったことです。しかし私は言っておく。あなたたちはやがて人の子が全能の神の右に座り、天の雲に乗ってくるのを見る。そこで大祭司は服を引き裂きながら言った。神を冒涜した。これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は今冒涜の言葉を聞いた。どう思うか。人々は死刑にすべきだと答えた。そしてイエスの顔に唾を吐きかけ、拳で殴り、ある者は平手で打ちながら、メシア、お前を殴ったのは誰か言い当ててみろと言った。ペトロは外にいて中庭に座っていた。そこへ一人の女中が近寄ってきて、あなたもガリラヤのイエスと一緒にいたと言った。ペトロは皆の前でそれを打ち消して、何のことを言っているのか私にはわからないと言った。ペトロが門の方に行くと、他の女中が彼に目を留め、居合わせた人々に、この人はナザレのイエスと一緒にいましたと言った。そこでペトロは再び、そんな人は知らないと誓って打ち消した。しばらくしてそこにいた人々が近寄ってきてペトロに言った。確かにお前もあの連中の仲間だ。言葉遣いでそれがわかる。その時ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が鳴いた。ペトロは鶏が鳴く前に、あなたは三度私は知らないと言うだろうと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。
共に祈りをお捧げいたしましょう。天と地すべての見えるものと見えないものの作り主でいらっしゃる全能の父なる神様、今日の主の日を私たちの生涯にお加えくださってありがとうございます。
3.11 から11年目を迎えたこの年、ウクライナの情勢とともに失われた多くの命を思い起こしつつ、私たちはこの月を歩んでまいりました。今も深い傷を負っている被災者の方々、紛争地域の方々をどうぞ癒してください。そしてまた過ぎます週には大きな地震が発生しました。どうぞ宮城福島の教会の礼拝が守られて、不安な日々を過ごしている方々の心身が守られますように祈ります。コロナウイルスに感染している方々に癒しをお与えください。医療に従事なさるドクターや看護師の方々、感染収束に向けて取り組むすべての方々を守りお支えください。神様、私たちは御子イエス様のご受難を覚える連と受難節を過ごしています。私たちが心を静め、あなたへの祈りにおいて平安を取り戻し、悔い改めながら歩めますように導きをお願いいたします。世界の主よ、争いや痛みや涙に暮れるこの世界を憐れんでください。地下鉄サリン事件から今日で27年です。命を奪われ、大切な人を奪われた方々にあなたの慰めがありますように。主の十字架による平和が一日も早く世界の隅々にまで実現しますよう祈ります。私たちの酒どころである主イエス様、あなたに大切な人たちをお委ねいたします。病床にある姉妹兄弟、試練の中で心弱っている方、ご家族を解除する方、子育てを頑張っていらっしゃる方、卒園や卒業をして新しいステージへと巣立っていった子どもたちや青年たち、被災地や被災者の支援の務めに当たっている方々、十分な愛を受けていない子どもたち、愛する者を天に送り悲しみの中にいる方々、そして今見舞いに集うお一人お一人にそれぞれの人生の重荷と課題があります。全能の主よ、あなたが私たちの心のうめきにも耳を傾け、私たちが望む以上のものを与えてくださることを信じさせてください。教会を祝福してくださるイエス様、今日の礼拝後には臨時総会を開催し、新年度の役員選挙が行われます。またそれ以外の議案については、私たちは書面にて新年度の歩みをあなたにお委ねする祈りの時を持っています。あなたの大きな救いのご計画のうちに花小金教会が置かれていることを思います。特に教会を代表してあなたの御心を聞き取っていく祈りの場である役員会をあなたの助けによって導いてください。この教会に新しい牧師を与えてください。そして私たちが互いに愛し合い、祈り合い、励まし合って信仰の旅路を歩んでいけますように導きをお願いいたします。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。イエス様のご受難の記事を読み続けています。イエス様は逮捕されて大祭司カイアファのところへ連れて行かれました。そこには律法学者たちや長老たちが集まっていました。この人たちはユダヤ人の議会なんですね。その裁判所でもあった最高法院という議会のメンバーです。でこの人たちは夜中に大祭司のお屋敷に集まってですね、イエス様の裁判を行い、そして、イエス様を死刑にするための証拠を集めようとしたのです。一応裁判という形をとっていますけれども、最初から結論の決まっている形だけのものでした。先ほど読んでいただいた59節のところに、イエスにとって不利な偽証を求めたとありました。 だから偽証でも嘘でも何でもいいのですね。でこのあとイエス様はローマの総督ピラトに引き渡されていくのですが、この後の今度読むところなんですが、27章の18節のところ、まあ開かなくていいんですが、今度読むところにですね、ピラトは人々がイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたんだと、まあ、そんなふうに書いているんです。ピラトは分かっていたんだ、妬みのためだと。こう妬みの思いが憎しみを生んで殺意さえも生んでいるのです。ですから妬みとか嫉妬っていうのはとても恐ろしいものですね。妬まれる方は特に思い当たる節はないのに、相手にしてみればその人の存在そのものが気に入らない、憎しみと殺意の対象になってしまう、あの人はなんだか気に入らないとか、あの人には自分は到底かなわないというジェラシーからその相手をいじめてやりたい、その人が苦しむのを内心で喜ぶというような、そういう醜い思いはユダヤの人々だけではなく私たちの身近にもあるのではないでしょうか。そしてそういう思いが神の子イエス様を十字架につけるんだと聖書は語っています。今日の60節ではこんなふうにありました。何人もの偽証人が現れたが証拠は得られなかったんだと、まあ、偽証人同士の言うことが合わなかったんですね。旧約聖書の律法に2人3人がの証言が一致しないとそれは認められないというのがありまして、偽証人同士の言うことが合わなかったけれども、最後に2人のものが来たとありました。61節です。最後に2人のものが来て、61節、この男は神の神殿を打ち倒し3日あれば建てることができると言いましたと告げた。この2人の証言は一致したんですね。なぜならばイエス様が本当にこのようにおっしゃったからでしょう。まあ、確かにヨハネによる福音書というところに、まあ、これ2章のところなんですけれども、これと似たイエス様のお言葉が出てきているんです。イエス様は人間の手で作られた神殿とは違う新しい神殿を私は建てる、そのようにお語りになりました。でこの主がおっしゃった新しい神殿を建てるというのは、ご自分の十字架の死とそして3日目に復活する、そのことによって新しい神の民が生まれるんだと、そういうことをイエス様はおっしゃっていたのです。しかし悪意を持ってイエス様の言葉を聞く人々はそれをエルサレム神殿を冒涜する言葉だと、そういうふうに聞いて、そしてイエス様を訴える証拠としてここに提出をしたということになります。そしてその証言は一致しました。大祭司はこれでこのイエスを有罪にすることができると勢いを得て、62節でこう言いました。何も答えないのか、この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのかとイエス様に詰め寄りましたけれども、主はそれにお答えにならず黙り続けていらっしゃいました。大祭司はさらに決定的な問いをイエス様に突きつけます。63節ですね。生ける神に誓って我々に答えよ、お前は神の子メシアなのか、こういう問いを突きつけました。お前は神の子メシアなのかと、大祭司としては一人の人間に過ぎないものが自分は神の子ですと、そう言うならばそれは神様への冒涜だからはっきりと有罪を宣言できるのですね。あるいはもしもイエス様がこの問いに対して、いや 自分は神の子ではありません、メシアではありませんとおっしゃったならば、それはそれでこれまでイエス様に集中していた人々の人気がですね、人気とか期待が裏切られる。イエス様の人気は失墜するので、それでも良いのです。つまり、まあ、イエスでもノーでもイエス様を破滅させることができるのです。この問いを受けて初めてイエス様は口を開かれました。64節、イエスは言われた。それはあなたが言ったことです。それはあなたが言ったことです。これはちょっと分かりにくい言葉ですね。で、実際翻訳も聖書によっていろいろと異なっていますけれども、その後のイエス様の言葉を読む方が分かります。しかし私は言っておく、あなたたちはやがて人の子が全能の神の右に座り天の雲に乗ってくるのを見ると、そういうふうにおっしゃったんです。いや、これ読んでもよくわからないよって思うかもしれませんが、この言葉はですね、旧約聖書の言葉なのです。ダニエル書っていうところに書いてる言葉なのですが、そこには人の子がいつか雲に乗ってきて全ての民を支配する力を受けるんだ、まあ、そういうことがダニエル書っていうところに書いてる。イエス様はその人の子っていう、やがて来る人の子っていうのはまさに自分のことだよ、つまり自分こそ神の子メシアなんだ、救い主だと、そういうふうに宣言をなさったんです。これを聞いた大祭司は激しい抗議の印として服を裂いたと、そして神を冒涜した、これでもまだ証人が必要だろうかと叫びました。最高法院の議員たちもそれに応えて死刑にすべきだ叫びました。こうしてイエス様の有罪が確定をしていきました。お前は神の子メシアなのか、大祭司の問いでしたけれども、実はこれはとっても大事な信仰の問いです。今ここにいらっしゃるどなたも人生のどこかでイエス様と出会われました。そしてその中でイエス様は神の子救い主だと、まあ、信じたならば洗礼を受けます。そしてクリスチャンとして生き始めるのですけれども、イエス・キリストという人は神の子救い主なのか、この問いは洗礼を受ける時だけ答えればそれでおしまいかというと、そうではないのですね。これは生涯にわたってイエス・キリストは神の子なのか救い主なのかという問いと直面しながら私たちは歩むのです。つまりイエス様との出会いを与えられた後に、そのイエス様とどうお付き合いしていくか、それが私たちの信仰生活です。イエス様という人は救い主なのかどうか、例えば教会のお友達とか教会の牧師や教会役員が、そうですよ、確かにこの方は救い主なんだと、まあ、いくら言ったところで、こう言われたからといってそれで信じられるものではないのですね。私たちはイエス・キリストは神の子救い主なのかという問いには自分で答えていかなければなりません。それはあなたが言ったことです。あなたはどう思うのかということなんですね。イエス・キリストは誰なのか、この問いに、まあ、自分自身が答えていくことで、そこでイエス様との交わりが深められていくんです。イエス様とのお付き合いが深められていくということは、人生が慰め深いものとなるのです。ですから私たちの方がイエス様から問われているんですね。あなたは私を神の子救い主と信じるか、まあ、今朝の 大祭司とか最高法院の人々も逆にイエス様からそのように問いかけられました。そして彼らは答えました。お前は神の子ではない、メシアではない、ただの人間だと。お前に力はないんだ。神を冒涜したのだから、あなたは死刑になってもらわねばならない。私の前から消えてもらわねばならない。これが彼らの答えでした。この答えによってイエス様は十字架につけられていきました。ですからイエス様を十字架につけたのは、イエス・キリストは神の子、救い主と信じるかという問いかけに対して、それを否定する、自分の人生からイエス様を追い出す、そういう人間の思いなのですね。ところで、この問い、あなたは私を神の子メシアと信じるかという問いに、かつて立派に答えた弟子がいました。それはペトロです。ペトロはこの福音書の16章のところでイエス様にこういうふうに質問されたんですね。あなたは、あなた方は私を何者だというのか。そんなふうにイエス様から質問されたのに対してペトロは答えました。あなたはメシア、生ける神の子です。そういうふうに答えました。これはイエス様に対する一番最初のもうはっきりとした信仰告白でした。でそのペトロは、この前読んだところでも、26章の35節、この前でしたかね、26章35節でもこんなふうに言ってました。ペトロは、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しません。そんなふうにはっきり答えていました。この新約聖書の福音書が書かれたのは、復活されたイエス様が天にお上りになって、その後約束の聖霊が下った、すなわちペンテコステの出来事があって、教会が作られてからですね。でその福音書が、書物としてまとめられるまでの間には、いろんな人が口伝えでイエス様の出来事を伝えました。あるいはかなり早い時期に文書としてまとめられていたものもあると、そういうふうに考えられています。ちょうどそんな時にペトロという人は初期キリスト教会の代表的な存在だったんです。そのペトロがイエス様の裁判の時にイエス様を知らないと言った。この出来事を人々は包み隠さず語り伝えて、それを書き記していきました。ペトロ本人は、人々が語るのを耳にしなければならなかったかもしれません。あるいは書かれたものを読まねばならなかったかもしれないし、それどころか自分でも自分の裏切りの物語を語らねばならなかったでしょう。で、初代のキリスト教会もペトロ本人も隠そうと思えば隠せたのです。裏切りの記録が残らないように、恥ずかしい話や人々の記憶から早く消し去った方が良いと判断することもできましたけれども、このペトロの 裏切りの話はどの福音書もはっきりと記しています。いわゆるちょっと有名な話で、子どもたちにも必ずこうレントの季節には語り伝えるお話ですね。ペトロやこのペトロを中心とするキリスト教会は自分たちの恥ずかしさを超えてこの出来事を語らずにはおれなかったのです。なぜでしょう。それは自分たちがイエス様を裏切った出来事や、あるいは目の前で大好きだったイエス様が殺されていったという、その辛い出来事を、試練を超えて、それらを超えてあまりある神様の許しとか憐れみとか恵み、力強さを後に知ったのです。そしてそれを後世に伝えたかったからです。 先ほど申しましたように、私たちの信仰生活はイエス様との出会いを与えられた後に、そのイエス様と深くお付き合いしていく歩みです。そしていつまでもイエス様と深い結びつきの中で歩き続けるのが信仰生活であるはずなのです。しかし日々の生活というのは、試されることが何度も起こってしまいます。神様に対する愛とか信じる思いを試されることが何度も起こる。かつては誰かを通して教会と出会った、キリスト教学校で聖書と出会った、とてもつらかった時にイエス様と出会うことができた、あの時御言葉に励まされた、教会の人に慰めてもらった、心燃やされて、そして洗礼を受けて、とても嬉しい日々を送っていたんだけれども、思いもかけない試練が降りかかってしまった、誰かに傷つけられてしまった、あるいは誰かを傷つけてしまった、大事な人が病気になった、コロナウイルスによって生活が変えられた、戦争が起こっている、大事な人とお別れしなければならなくなった、そんなふうに日々の生活は信仰が試されることの連続なのだと思うのです。ペトロもイエス様と一緒にこの旅をして、死ぬまであなたに従いますと告げたのは、あれは偽りのないペトロの告白だったでしょう。けれども今目の前で大好きなイエス様が捕らえられてしまった、犯罪者として裁かれていらっしゃる、もしかすると死刑判決が下されるのかもしれない、周りを見ると他の弟子仲間全員どっかへ逃げていってしまった、もう大きな試練なのですね。で、今日の58節のところでは、ペトロは遠く離れてイエスに従い大祭司の屋敷の中庭まで行き、事の成り行きを見ようと中に入って下役たちと一緒に座っていたと、まあ、この中庭まで行ってたんですね。けれどもその心は揺れに揺れていた、試練の真っただ中に今いるわけです。信仰を試されている、不安でたまらないのです。そんな中、一人の女中がペトロに言うんです。あなたはあのガリラヤのイエスと一緒にいた人でしょ。そう言うと彼はそれを打ち消した。何のこと言っているのかさっぱりわからない、まあ、そんなふうに繰り返して、私はあの人を知らない、イエス様との関係を否定し続けました。イエス様とのお付き合い関係を断ち切ってしまったのでした。イエス様の愛を否定し、神の力を否定する、自分とイエス様との関係を切る、そのようにしてペトロもイエス様を十字架につけていったのです。ですからイエス様を十字架につけたのは弟子たちでもあったのです。それはすなわち私たちでもあるということです。イエス様を自分の人生から追い出すことで主を十字架につけてしまう。けれどもにもかかわらずなのですね。裏切られたイエス様はペトロを恨んだでしょうか、弟子たちを叱りつけたでしょうか、というと全く逆でした。今日の礼拝の招きの言葉では、ルカによる福音書の御言葉を聞きました。このイエス様の言葉ですが、これはイエス様の裁判の前夜、最後の晩餐の席上での言葉です。シモンというのはペトロのことなんですね。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。最後の晩餐の時、イエス様はすでにペトロが サタンの試みを受けることを知っていらっしゃったんです。そして励ましていらっしゃったのです。私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったよと。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。これはとっても慰めに満ちた励ましの言葉です。まあ、この時もですね、実はペトロは立派なことを言っていたんです。この続きのところですが、死をご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しています。そしてイエス様は言われるんです。ペトロ、言っておくがあなたは今日です、数時間後に鶏が鳴くまでに3度私を知らないと言うだろう。その予告通りにペトロはあんな人のことは知らない、イエス様を裏切ってしまいました。そして、マタイに今日のところ戻りますが、今日の75節最後のところ、ペトロは外に出て激しく泣いたのでした。ペトロの涙、後悔の涙、あるいは自分の情けなさに打ちひしがれた涙、試練の中で泣くしかなかったけれども、このように弱い不甲斐ない自分の歩みのすべてをイエス様は知っていらっしゃったのです。ペトロ、あるいはあなたたち、愛するあなたは私を裏切るだろうと、しかし大事なあなたのために私は祈っていると、そしてあなたはやがて立ち直るよ、そんなふうにイエス様おっしゃるのです。イエス様にとってはペトロや弟子たちに裏切られたことが終わりではなかったんです。イエス様はすでにその先をご覧になっていらした。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと。そしてペトロやがて立ち直っていきます。本当に立ち直ったのは主が復活なさって聖霊が弟子たちの上に下った時です。ペトロも他の弟子たちも悲しみと失望のどん底にいたんですけれども、自分の努力や精神力ではない聖霊の力によってもう一度立ち上がることができた。そしてもう一度やり直していくことができました。私たちは自分の力で信仰者であり続けるのではないのですね。自分の弱さや罪や全てのことを神様は知っていてくださる。そして私のために祈っていてくださる。私たちのために十字架に死んで復活をして再び出会ってくださる。そして聖霊を与えてくださる。この方の憐れみに私たちの人生は支えられています。試練の時こそ主は近い、ペトロのようにですね、信仰が試される時、もうどん底だなっていう時こそ神様は近くいらっしゃるんです。イエス様の励ましの言葉をいただきつつ、新しい週間も歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、ペトロの涙は私たちの涙です。自分に失望し、周りに失望し、試練が多く悩みが多い日々を歩んでいます。その私たちのすべてをあなたは私たち以上に知っていてくださいます。そして祈っていてくださるのです。イエス様は私たちを恵みに生かすためにご自分のすべてを与え尽くしてくださいました。どうぞあなたの憐れみの中で、あなたに支えられて、兄弟姉妹とともに互いに励まし合いながら歩んでいくこととさせてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
御言葉の恵みに感謝して共に賛美をいたしましょう。賛美歌21編の197番1節と2節を歌います。差し支えない方はお出しください。 着席ください。私たちの感謝と献身の印として献金を捧げましょう。お座りのままで奉献感謝の賛美をいたします。賛美歌21編の65の2を歌います。いただいて昭栄の賛美歌21の29番を歌って加藤舞子先生より祝祷をいただきます。
礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も、とこしえまでもありますように。アーメン。アーメン。